法古賀2021 8月オーガストナンバー191表紙。今月の表紙は聖火リレー。7月5日に市内で行われた東京2020オリンピック聖火リレーで第一走者を務めた古賀市在住の野底愛さん。聖火に込められたみんなの思いとともに満面の笑顔で市内を走り抜きました。表紙の写真の説明。聖火でつなぐみんなの思い。トーチを手に笑顔で走る野底愛さん。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ。全国へそして世界へ。古賀のものづくり力。4ページから11ページ。特集災害への備えは万全ですか。12ページ住民基本台帳カード重機カードからマイナンバーカードへの切り替えを。全国大会出場表彰。13ページ健康百科私のおすすめ。14ページ古賀大使からふるさとメッセージ。15ページ今月の古賀っ子。16ページ古賀歴史見聞録。17ページ図書館の本棚から私の夢。18ページ19ページ町の話題レポート。20ページ21ページ古賀インフォメーション。22ページから31ページお知らせページ広告。32ページ茨城アマビエちゃん。3つの密を避けましょう。読者アンケート。写真3枚。1枚目、タイムラインを記入する男性。2枚目、ネーブルパークのキスゲ。3枚目、笑顔で手を振る聖火ランナー。写真終わり。目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。7月は全国各地で大雨による被害が発生しました。被災された方々に対しまして、衷心よりお見舞い申し上げます。古賀市においても、これからの季節は大雨等による水害の危険性が高くなります。自分の命、大切な人の命を守るためにも、感染症対策も踏まえながらの避難について理解を深め、いつ起こるかわからない災害に備えましょう。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。つけるが価値。セメダイン株式会社茨城工場。会社概要。会社名セメダイン株式会社茨城工場。住所下大野2184。電話番号921511。従業員数143人。年商257億円。2020年度。二次元コードがあります。2023年に創業100周年を迎えるセメダイン株式会社は、つけるが価値。つけることを通じて新しい価値を生み出し、世の中の課題に答えを出すをミッションとし、ものづくり活動を行っています。茨城工場は1962年に主力工場として市内の下大野に開設しました。生産品目の一つである スーパー X は粘着接着と弾性接着、そして無溶剤という三大特徴を備えた画期的な一液常温速効化型接着剤で、家庭用から工業用まで幅広くラインナップされ、国内のみならず海外でも活躍しています。これからも皆様に愛されるような製品を提供していきます。写真5枚、1枚目各種製品、2枚目から4枚目、スーパー X の製造検査工程、5枚目会社外観、写真終わり。特集、災害への備えは万全ですか。これから秋にかけては台風や前線の影響で大雨、洪水、暴風など自然災害が発生しやすい季節です。いざという時のために日頃から早めの備えや対策を心がけておきましょう。近年、局地的な大雨などにより全国各地で豪雨災害が多発しています。令和元年10月の台風19号の豪雨では、極めて広範囲にわたり河川の氾濫や崖崩れが発生し、古河市でも利根川の水位が氾濫危険水位を超えて堤防が決壊する恐れがありました。行政による防災対策の強化は重要ですが、突発的に発生する災害への対応には限界があり、住民主体の防災対策を推進していくことも必要です。住民一人一人が自分の命は自分で守るという意識を持ち、普段から災害リスクや避難行動について考えたり、自分の判断で適切に避難したりすることが求められています。写真2枚、ともに令和元年台風19号通過後の河川の様子。1枚目は見開きに大きく利根川、渡良瀬川、渡良瀬遊水地の河川敷が水没している写真。2枚目は同じアングルの小さい写真ですが、利根川、渡良瀬川、渡良瀬遊水地が一つの流れとなって水没しています。この写真の提供は利根川上流河川事務所です。写真終わり。逃げ遅れゼロを目指して、今年の5月に災害対策基本法の一部が改正され、市が発令する避難情報がより分かりやすいものに変わりました。まだ何も起きていなくても、それぞれの状況によって早めに避難を始める勇気を持つことが大切です。台風などによる風水害は地震による災害と違って、避難をするまでに時間的な余裕があり、早めの避難が命を守ることにつながります。災害への備えとして、まず自分の住んでいる地域の災害リスクを把握しておくことが必要です。市では河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域や避難所等の情報を記載した古河市洪水ハザードマップガイドブックを発行しています。このハザードマップを活用し、自然災害が起こる前から避難先や避難経路などを考え、いざという時に慌てずに行動できるよう備えておきましょう。また警戒レベルごとに取るべき行動を一人一人が事前に考え決めておくマイタイムラインを作成することで、安全に避難行動を取ることができ、逃げ遅れのリスクが軽減されます。前もって家族みんなで作成しておきましょう。 2つの質問の答えが円グラフで表されています。質問1、浸水想定エリア内に住んでいる人で水害時のマイタイムラインを作成しましたか。いいえ 80%、 はい 20%。 8割の人が未作成だなんて、との吹き出し。消防防災課糸井係長、腕を組んで首をかしげている写真です。質問2、避難の移動手段は何を考えていますか。車バイク 95%、 徒歩 4%、 自転車 1%。 9割の人たちが車で避難するため交通渋滞が予想されます。そのため警戒レベル3、高齢者等避難の時点で避難しましょう、との吹き出し。消防防災課高野主事です。出典、防災防犯メール登録者を対象とした令和3年度古河市防災意識調査結果、506人が回答。マイタイムラインを作ってみよう。いつ起きるかわからない水害に備えて、最近よく耳にするマイタイムラインという言葉、これは災害時に自分たちがどう行動しどう避難するのかを警戒レベルごとにまとめた行動予定表のことです。自分のライフスタイルに合った避難を考える一つの方法として、マイタイムラインを作成しましょう。丸1、作成してみよう。写真に若いパパとママがダイニングテーブルで写真を見て話し合っています。ママ、我が家は利根川が近くて水害が心配なので、最近テレビでよく言われているマイタイムラインを作ってみようと思うんだけど。パパ、それなら市役所窓口でもらえるハザードマップガイドブックで簡単に作れるらしいよ。市の防災担当から一言。古河市洪水ハザードマップガイドブックは市ホームページからもダウンロード可能です。二次元コードがあります。丸2、浸水深を確認。写真には家族4人で地図を広げています。ママ、まずは家の浸水深を確認するんだね。ハザードマップで見てみよう。パパ、我が家の想定は 3.0 メートルから 5.0 メートルだね。これだと2階にいても助からないかもしれないよ。市の防災担当から一言。これまで大丈夫だったからと考えずに、まずはハザードマップを確認して自宅の水害リスクを知ることから始めましょう。丸3、避難先を決めよう。古河第四小学校とほぼ同じ浸水深の市役所古河庁舎が半分水没している写真を見て、ママがこういうこと？との写真があります。ママ、じゃあ避難先を探そう。近くの古河第四小学校でいいのかな。パパ、そこは最後の逃げ込み施設といって、水害が起きたら安全が確保できる階以下は水没してしまう可能性があるよ。早めに浸水区域外に避難しよう。ママ、そうだね。新型コロナの心配もあるし、避難先は避難所以外の方がいいかな。三和地区に住んでいるおばさんの家に一時的にお世話になろうかしら。市の防災担当から一言。最初から最後の逃げ込み施設には向かわないでください。 河川が氾濫した際、これらの施設は安全が確保できる階以下は水没します。丸4、避難経路を確認。車の運転席にパパ、助手席にママ、2人で地図を広げて見ている写真。ママ、おばさんの家まではだいたい20キロメートルくらいあるから車で行くしかないね。経路はいつも使っている国道4号から125号を通れば大丈夫だよね。パパ、ちょっと待って。ハザードマップではその通りは冠水しやすい場所の印がついてるよ。他に冠水が少なそうな回り道をいくつか考えておこう。市の防災担当から一言。ハザードマップには過去に冠水で通行止めになった箇所が載っているので、それを参考に平常時から複数の避難経路を考えておきましょう。丸5、避難するのはいつ？同じく運転席にパパ、助手席にママ。パパは腕時計を眺めている写真です。ママ、避難開始はテレビでよく言われている警戒レベル4、避難指示のタイミングでいいんだよね。パパ、渋滞や冠水を避けながら避難するとかなりの時間がかかるから、それでは遅いみたいだよ。遅くとも警戒レベル3、高齢者等避難のタイミングじゃないと。市の防災担当から一言。避難の時には交通渋滞は避けられません。あらかじめそうなることを考えて早めの避難計画を作りましょう。丸6、事前に備えよう。パパとママと二人の子供、それぞれ備蓄品を抱えている写真です。ママ、これで避難の計画は大丈夫そうだね。他に考えておくことはあるかな。パパ、水害が起きやすい季節になる前から備蓄品や持ち出し品を用意したり、家の中の浸水対策をしたりする必要があるね。それもマイタイムラインに書いておこう。情報収集や知り合いへの連絡なども大切だよ。市の防災担当から一言。水害発生後や避難後のことまで考え、日頃から備蓄品や持ち出し品を用意しておきましょう。パパとママが寄り添い、それぞれ片手を挙げてガッツポーズ。ママ、これでマイタイムライン完成ね。今後もし水害に遭うことになっても慌てることはないわ。パパ、そうだね。その時はこのマイタイムラインを確認して焦らず行動しよう。ママ、できた。パパ、活用しよう。市の防災担当から一言。家族で話し合いながらマイタイムラインを作成し、非常時にはすぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。
チェック01、災害に備えよう防災リスト。古河市洪水ハザードマップガイドブックにもチェックリストがあります。非常時の持ち出し品、最低限3日分を備蓄しましょう。水、1日あたり1人3リットル目安。非常食、下着、靴下、上着、着るもの。携帯ラジオ、情報を取れるもの。スマホ、予備バッテリー。新型コロナウイルス感染症対策用品。マスク、ゴミ袋、消毒液、体温計、スリッパ。水害が迫った時にするべきこと。慌てていると忘れがちです。車の燃料補給、予備バッテリーの充電、貴重品の管理、避難所でないと困るもの、 持病がある人の常備薬、お薬手帳、毛布や枕になるもの、避難所であると便利なもの、現金、通帳、印鑑、使い捨てカイロ、瞬間冷却剤、アイマスク、耳栓、洗面用具、タオル、懐中電灯、ラップ、ウェットティッシュ。最後に、避難する際にするべきこと。自宅のブレーカーのスイッチを切る。通電時に火災の危険があるため、長靴ではなく、運動靴で避難する。水が入ると歩きづらくなるため、それぞれの項目にはチェックボックスがあります。チェック02、避難情報の変更、ガイドブックの一部修正。詳細は広報こが8月号と同時配布したチラシ、こが市から災害に関するお知らせ、保存版をご覧ください。二次元コードがあります。チラシの写真が2枚あります。チェック03、避難のために必要な情報は？災害に備えて登録しておこう。古河市防災防犯メール、二次元コードがあります。二次元コードからカラメールを送信。市生活応援アプリ、古河の色、iOS 用、Android 用、それぞれの二次元コードがあります。防災行政無線放送がよく聞こえなかった。もう一度確認したいといった場合は、こちらにお電話ください。電話番号 0120-940-122。24時間以内に放送された防災行政無線からの放送内容が無料で確認できます。チェック04、古河市地域防災訓練を実施しました。6月27日、行政自治会との共催で古河市地域女性団体連絡会、陸上自衛隊古河駐屯地の協力のもと、古河第三小学校で地域防災訓練を行いました。今回の訓練では、古河第三中学校区の自治会長ら43人が参加。台風が古河市を直撃することを想定し、ハザードマップやマイタイムライン等を使って、報道情報や市からの防災防犯メールの情報をもとに、自身で避難するタイミングを判断するといった訓練を実施しました。参加者からは、もう少し早く避難すれば、冠水した道路や渋滞を避けることができたかもしれない。マイタイムラインを作成して、いざという時に備えたい、などの声が聞かれました。訓練の様子や防災グッズ等の写真が5枚あります。チェック05、地域の皆さんの安全な暮らしを守ります。利根川の堤防において決壊が発生した場合、地域への甚大な被害が想定されるため、堤防の拡幅やかさ上げ等の堤防整備を計画的に実施しています。国土交通省利根川上流河川事務所の取り組みです。写真3枚。1枚目と2枚目は堤防の写真です。1枚目は整備前。今回の施工範囲が白い点線で表されています。2枚目は整備後。工事名。令和2年、利根川左岸古河中田築堤工事。令和3年7月完成。3枚目は利根川と その両側の岸の写真で、今回の施工範囲が記されています。写真終わり。図1枚。堤防横断図、イメージ。真ん中に堤防。左側が川の裏側で宅地側です。右側が川の表側で川側です。実施された堤防の拡幅かさ上げが色違いで表されています。計画降水位 HWL、堤防や護岸などの設計の基本となる水位も線で表されています。図終わり。災害への備えを万全に。階段。近年、地震や風水害など自然災害が激甚化し、広域かつ大規模な災害が頻発しています。そのような災害の発生時には、市と防災関係機関が一体となり、市民と連携した適切な対応を取ることが求められています。今後の災害対応が効果的に推進できるよう、地域防災のあり方について、古河駐屯地司令の中西勝則さん、西南広域消防本部消防政官の関義和さんからお話を伺いました。進行は自衛隊への理解を民間に促すと同時に、民間から自衛隊に提言を行う東部方面隊オピニオンリーダー会前会長の長塚貴之さんです。陸上自衛隊古河駐屯地司令中西勝則さん、古河市長針谷力、茨城西南広域消防本部消防庁消防政官関義和さん、針谷市長を真ん中に力強く拳を握る3人の写真があります。進行、長塚貴之氏プロフィール。1都10県にまたがる陸上自衛隊東部方面隊東欧会オピニオンリーダー会前会長。関義和氏プロフィール。八千代町出身。茨城県立境高等学校卒。昭和55年4月、消防士拝命。特別救助隊、救急救命士、総務課長などを経て、令和3年4月、消防次長から、茨城西南広域消防本部消防庁に着任。中西勝則氏プロフィール。福岡県出身。防衛大学校土木工学科卒。平成5年入隊。第10施設群長宮城。陸上幕僚監部管理部総務課長などを経て、令和2年12月、熊本地方協力本部長から第1施設団長兼古河駐屯地司令に着任。長塚氏、関氏、中西氏、それぞれの顔写真があります。長塚、進行。この春、災害対策基本法が改正され、お年寄りなどの避難援助体制や避難指示がより明確になりました。秋の台風シーズンを迎えるにあたり、最新の地域防災と迅速な対応について意見を交わしていただき、避難への理解や準備につなげたいと考えています。中西、古河駐屯地は13市4町を災害派遣区としており、本年2月には城里町鳥インフルエンザ発生に伴う災害派遣もありました。近年の自然災害増大に加えて、コロナウイルスの感染対策もあり、常時マスク着用での任務等、活動が複雑多様化しております。前任地熊本では、球磨川が氾濫し、事務所が腰まで浸水して、 業務車が水没するまでわずか数時間という体験をしました。住民の皆様の近年は災害の心配はないといった誤った安心感が対策や避難の遅れにつながる可能性があります。関、当消防本部の管轄域でまず危惧されるのも河川の氾濫や首都圏直下型地震などの大規模な災害です。そうした災害に対応すべく、人員、施設、車両などの消防力を早期に確保し、災害対応体制を整えています。また、組織母体を市町村単位に持つ消防は、近隣や県内、国家レベルの緊急消防援助隊などと連携して、災害規模に応じた応援体制を確立しています。市長、陸上自衛隊古賀駐屯地及び西南広域消防本部の皆様の地域災害への対応に、市民の一人として心から感謝申し上げます。市が主として備えるべき災害は水害と地震ですが、特に利根川などの大河川水害の脅威が大きく、人口の約3分の2の市民が浸水想定区域内に居住している現実があります。市としては、水害からの逃げ遅れゼロを目指して、地域の防災力向上に努めていくとともに、万が一の災害発生時には、関係機関と連携して、市民の命を守る体制を高めていきたいと考えています。中西、そうですね。地域連携に向けた自主防災組織の活性化等、自主避難、避難協力のための体制づくりは重要です。阪神・淡路大震災で多くの人命を救助したのは、地域住民による共助でした。自衛隊は、自己完結能力、長期間任務遂行能力をもって、365日24時間体制で初動部隊や常時即応体制を維持しています。災害時には市の防災官とも連携して、対策本部の運営支援や人命救助、生活支援、応急復旧など被災者のサポートに当たります。国民や地域の皆様の理解と信頼を支えに、我々は任務に専念し、使命を完遂してまいります。関、大規模地震や水害現場における救出活動において、我々は常備消防や消防団等の部隊運用に加え、市、自衛隊、警察、医療機関など、多くの関係機関と連携した活動を行ってまいります。救出活動における連携強化に向けて、古河市災害対策本部の運用を踏まえた災害状況や避難状況の把握、またそれらの情報の共有、役割分担の明確化を図り、より効率的な活動を展開すべく訓練を続けています。市長、市では浸水の恐れがない三和庁舎に災害対策本部を設置することとし、現在図上訓練などを繰り返し行っています。関係機関との連携を含めた市としての公助の充実を図るとともに、自主防災組織の活性化など共助の向上、マイタイムラインのさらなる啓発などによる自助の向上に努め、災害への備えの万全を図ってまいります。自衛隊及び消防の皆様には、引き続きご協力いただきますようお願いいたします。長塚振興、危険を顧みず、災害対策にあたる皆様方に改めて感謝申し上げます。引き続き、官民一体での取り組みを強化して、台風シーズンに備えていければと思います。 本日はありがとうございました。写真2枚。1枚目、令和2年7月、豪雨での球磨川等の氾濫により、孤立する集落に支援物資を運搬する様子、第8師団提供。2枚目、平成27年9月の関東東北豪雨災害で、鬼怒川の堤防が決壊した際の消防による救助活動の様子。写真終わり。住民基本台帳カード、住基カードからマイナンバーカードへの切り替えを。マイナちゃんのイラストがあります。平成28年1月からマイナンバー制度が施行されたことに伴い、住基カードの新規交付、更新は終了しました。住基カードを所有している人は、マイナンバーカードへの切り替えをお願いします。問い合わせ、相和庁舎市民総合窓口課、電話923111。左側に住基カードとももかの写真があります。右向きの矢印の先にマイナンバーカードの写真があります。住基カードとももかは有効期限の確認をお願いします。期限は発行から10年です。有効期限が切れると自動交付期、令和3年12月28日までやコンビニで住民票などの証明書が取得できなくなります。顔写真付きのカードは身分証明書としての効力がなくなります。顔写真がないカードもあります。マイナンバーカードの申し込みはこちらから。二次元コードがあります。マイナンバーカードは申請から発行まで1ヶ月程度かかりますので、早めの申請をお願いします。有効期限切れの人。マイナンバーカードを作ることで、コンビニで証明書が取得できます。また、身分証明書としても利用できます。有効期限内の人。住基カードと引き換えに、マイナンバーカードを交付します。有効期限内の住基カードは、引き続き利用できますが、早めに切り替えをお願いします。住基カードに印鑑登録をしている人。マイナンバーカードや市民カードに印鑑登録を引き継ぐことができます。マイナンバーカードを受け取る際に、住基カードをお持ちください。有効期限切れの人も、住基カードが必要です。全国大会出場表彰。第43回東日本軟式野球大会中止。一部、株式会社小野寺商事。二部、ファンタシスタ。第22回ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会。1位、一般男子120kg級、名越勇樹さん、ビッグガンズ。名越さんの顔写真があります。健康百科、不整脈の話。まずはセルフチェック。脈を数えてみましょう。左手の人差し指、中指、薬指の3本を右手首の親指側に強く押し当ててみてください。トクン、トクンと触れたら、それが脈拍です。まずは1分間、脈を数えてみましょう。脈拍数が50を下回っていたり、100を上回っていたりするようなら、医師に相談しましょう。次に、脈の乱れをチェックしてください。脈が時々飛ぶようなら、不整脈を疑います。 リズムが乱れているときは心房細動を疑います。心房細動は治療が必要な不整脈ですが、症状がなく気づかないこともあります。脈の乱れに気がついたら、症状がないから大丈夫と思わずに医療機関を受診してください。不整脈の症状は、胸の不快感はもちろんのこと、喉や溝落ちの違和感もひょっとすると不整脈が原因かもしれません。動悸、息切れは有名な症状ですが、患者さんから時々気が遠くなると言われたら医者がドキドキしてしまいます。それほど緊急性の高い症状なのです。不整脈を予防しよう。不整脈が気になる人は、寝不足やストレスを避けてください。カフェインやアルコールの取りすぎもいけません。脱水症も不整脈の原因となります。心房細動のある人は脳梗塞のリスクが高まりますので、特に注意しましょう。これからの季節、日曜大工や園芸に夢中になりすぎて水分を取り忘れることのないように気をつけましょう。尾崎国保診療所鈴木義明医師。こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。静かに時が流れる安らぎのカフェ、カフェヌーベルクラシック。ヌーベルクラシックさんはとてもおしゃれで、ゆったり落ち着いた雰囲気のカフェです。メニューも豊富で、普段とは違う味わい深いコーヒーをいただくことができます。手作りのかぼちゃプリンもおすすめですよ。ぜひおいしいコーヒーと一緒に絶品スイーツも味わってみてはいかがでしょうか。店舗概要。営業時間11時から21時。定休日火曜日。住所上辺見 302-1。電話番号 3286-33。写真4枚。1枚目、こがきらメンバー、アン。2枚目、おすすめのかぼちゃプリンとアイスコーヒー。3枚目、店舗外観。4枚目、店内の様子。写真、終わり。こが大使から、ふるさとメッセージ。芸能生活40周年を迎えて、支えてくれたすべての人に感謝。こが大使渡辺徹さん、俳優60歳。大動脈弁狭窄症のため、4月下旬から約1ヶ月間の入院生活を送っていた渡辺さん。5月下旬に無事退院し、7月から仕事復帰となりました。今年は還暦に加え、芸能生活40周年となる節目の年。今後の活動に向けた思いなどを伺いました。体調を含め、現在の状況はいかがでしょうか。おかげさまで手術も成功し、7月からは仕事にも復帰することができました。今回の手術が体にメスを入れず、カテーテルを用いての施術だったこともあり、体への負担が少なかったので、術後2日で退院できたのです。最先端の技術を持った先生と出会えたことや、入院中にいただいたファンの方からのたくさんの励ましの言葉など、周りの人の支えのおかげで今の自分があると改めて実感しています。故郷の同級生からも連絡をもらいました。この年になると自分もどこどこが悪いなどと病気ネタで盛り上がるのですが、まだまだ頑張っていこうとお互い励まし合っています。今後の活動についてお聞かせください。 今年デビュー40周年ということで、何か面白いことをやろうと前から思っていました。そこで、トール座という毎年開催しているお笑いライブをバージョンアップして、トール祭りと称した特別イベントの開催を9月下旬に予定しています。25日は家族3人初共演となる朗読劇。26日は人気芸人を集めたお笑いライブの構成です。公演に向けて現在稽古に熱を入れているところなので、ぜひたくさんの人にお越しいただければ嬉しいです。最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。仕事柄日本全国を訪れていますが、一番心が安らぐ場所は、渡良瀬川の土手なのかなと、年を重ねるにつれて強く感じています。子供の頃からの遊び場だったこともあり、客観的に古河市の魅力を語るのは難しいのですが、古河は歴史があっていいところね、という妻の声を聞くと、現在まで漂う歴史の匂いを離れてはいてもしっかり感じられて、そんな風に周りから魅力を気づかされることが多くなりました。また、遠くに見える富士山や群馬の山々、筑波山など、360度視界が開けているロケーションも最高です。コロナ禍の厳しい状況下ではありますが、どうか市民の皆様には、古河という土地の素晴らしい空気をたくさん吸っていただき、明るく前向きに歩んでいってほしいですね。写真3枚。1枚目、2017年文学座公演花より。2枚目、故郷に思いを馳せる渡辺さん。3枚目、広報9月号の読者プレゼントにサインをいただきました。写真終わり。
古河アイドル、今月の古河っ子、いい子が育つ古河。須藤金吾くん、令和2年6月生まれ、本庁。もうすぐお兄ちゃんだね。元気に育ってね。父、紅葉。母、さやか。石川うたちゃん、はるくん。令和2年12月生まれ、平成30年8月生まれ、松並。ぐるりんごが大好きなはるとBTSが大好きなうたです。父、やすき。母、めい。吉田いぶきくん、はるきくん。平成30年11月生まれ、令和2年10月生まれ、おな沼。仲良し兄弟、たくさん笑って元気に成長してね。父、ともひろ、母、むつ。浜道そよちゃん、令和2年8月生まれ、東本町。手作りのおにぎりの服がお気に入り。かわいいね。父、陽平。母、ゆき。斉藤陸くん。平成30年12月生まれ、駒込。歌が大好き。いっぱい遊んで元気に育ってね。父、しげる。母、愛。滝田クレアちゃん。令和元年9月生まれ、上辺見。やんちゃ娘、これからも元気いっぱいに成長してね。父、りょうた。母、レオナ。みき、いろなちゃん。令和元年10月生まれ、中田。お姉ちゃんが大好きないろな。たくさん癒しをありがとう。父、信康。母、かなえ。山田茂真くん、平成31年4月生まれ、桜町。古河の英雄から一文字いただいた茂真くん、元気に育ってね。父、直弘。母、久子。 それぞれの小学校の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 相和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。古賀歴史見聞録。文化芸術に触れる、作り出す。子供の国から1ページの絵本へ。コロナ禍で一変した休日の過ごし方。出かけなくても、いながらにして文化芸術に触れ、さらに作ることにも参加できる。今回は、そんなステイホームにぴったりの企画をご紹介します。ちょっと手前味噌ではありますが。1ページの絵本。文学館では、毎年、私有の文化財である子供の国関係原画を活用し、絵につける300字以内の詩や物語を全国公募する1ページの絵本を実施しています。全国あまたの公募企画の中で1ページの絵本はちょっと異色の存在。というのは、この文化財を活用するというところがミソで、文化財、芸術品を見て、そこから想像を広げ、言葉を紡ぐ。ちょっとかしこまった言い方をすれば、文化芸術の受容と創出、つまり受動と能動の両面を併せ持っているのです。いずれにせよ、多くの文化的財産に恵まれた古賀市ならではのユニークな企画と多くの賛同をいただいています。ちなみに、今年度の絵の一枚は、かの東山魁夷の作です。子供の国って？さて、子供の国について。大正11年、1922年に創刊された子供向けの絵雑誌ですが、ただの絵雑誌ではありません。創刊者は、高見久太郎、古賀藩家老、高見仙石のひ孫、四六倍版、見開き B4 版相当という、当時としては異例の大型で厚手のマット紙を用い、見開き画面いっぱいにカラーオフセットで名だたる詩人や画家が手がけた童謡、童話と美しい絵が掲載された豪華な絵雑誌でした。さらに童謡には曲が付けられ、文学と美術、音楽を融合したまさに総合芸術品。絵本黄金時代と呼ばれた大正から昭和にかけて刊行された赤い鳥をはじめとする数々の児童雑誌の中でも際立った存在でした。なお、高見は諸事情から子供の国の経営を手放しますが、子供のための雑誌発行への情熱は抑えがたく、後に子供の天地を創刊しています。情緒を育む本物の芸術文化。ところで、絵本黄金時代の先駆けとなった赤い鳥で、鈴木三重吉は、子供たちに本物を、芸術性高きものを与えよ、と標榜しましたが、子供の国、子供の天地でも同じ精神のもと、情操教育へ深く配慮しています。編集顧問を務めた幼児教育の第一人者、倉橋創造は、教訓と芸術と科学との混一不利を期したい、と述べ、画風や色彩、 言葉遣いに至るまで細心の注意を払った編集方針が取られました。本物志向で絵本黄金時代を飾った文化財に触れ、創作の喜びを知る1ページの絵本。ぜひ家族で挑戦して素敵な作品を作ってください。その前に、お前こそ本物に触れ、打分を改めよ、とお叱りを受けそうですが。古賀文学館学芸員、秋澤正幸。写真4枚。令和3年度1ページの絵本の選択候補画の一つ、東山魁夷作の絵、古賀市指定文化財。子供の国、大正11年11月号。子供の天地、昭和8年5月創刊号。1ページの絵本、賞状と入賞作品集。選考委員は古賀ゆかりのプロの作家です。写真終わり。図書館の本棚から。三和図書館。一般海外旅行ガイド。心震える世界の旅先。ヒマラヤ山脈。ウユニ塩湖。サハラ砂漠。エチオピア。世界を旅する7人のカメラマンたちが、これまでに最も心動かされた場所、出会い、瞬間を写真とともに伝える。出版社、エイ出版社。一般小説、足利の血脈。堀越久保滅亡、川越夜合戦、織田信長謀殺。戦国を語る上で欠かせない足利氏をテーマに、戦国の裏側に切り込んだ連作短編集。早見俊、柿地の狐、荒山徹、祝宴、八つ矢車、凪の世など全7話を収録する。出版社、PHP 研究所。児童読み物。最高の通知表、工藤淳子著。通知表なんかで僕らの何がわかるの？部下が上司の成績をつける会社があるんなら、小学生が先生の通知表をつけたっておかしくない。クラス一丸となって担任の橋健先生の通知表作りが始まった。出版社、講談社。絵本、牛登山、高畑直作。今日はこれから牛に登ります。前足の短い毛をつかんで汗だくになって登ります。なぜ登るのかって、そんなこと聞いちゃいけません。ようやくたどり着いた牛の背中には何が待っているのでしょうか。出版社、小学館。それぞれの本の写真があります。私の夢。すべての子供に希望と未来を。西村珠美さん、古賀第二小学校6年生。私の将来の夢は小学校の先生です。私の母や二小の先生方にたくさん勉強を教えてもらい、それがとても心強かったです。私も子供に勉強を教えたり、一緒に遊んだりして毎日を楽しく過ごしたいです。いろいろな意味で子供たちの支えになりたいです。世界には教育が受けられず、辛い思いをしている子供たちもいます。そんなすべての子供たちに質の高い教育を、明るい未来を届けるために、私は小学校の先生になりたいです。西村珠美さんの写真があります。町の話題レポート。初夏の公園を鮮やかに彩るネーブルパークのキスゲ園が満開。6月下旬から7月中旬まで見頃を迎えるキスゲ。 一つ一つの花の寿命は一日と短命ですが、一つの株で10から30の花をつけ、順に咲いていくことにより、長い期間花を楽しむことができます。三和設計ネーブルパークのキスゲ園では、2500平方メートルに約4000本が植栽されており、今年も色鮮やかなキスゲが元気に花を咲かせ、来園者の目を楽しませていました。満開のキスゲ園を思い思いに楽しむ来園者の写真があります。焼き上がりが楽しみ。障害者ものづくり教室。7月10日、中田公民館で障害者ものづくり教室の陶芸体験教室が開かれました。第1回となる今回は、お面作りを実施。お地蔵様やお孫さんの顔などをモデルに自由に作成しました。参加者からは、久しぶりに土遊びをして楽しかった、などの声が聞かれ、和やかな雰囲気の中、思い思いの作品を作っていました。お面に模様をつける参加者の写真があります。科学の不思議を楽しく学ぶ。ふわふわスライムとキラキラスライムを作ろう。6月20日、スペースユー小賀で2種類のスライム作り体験教室が開催されました。26人の子どもたちが参加し、身近にある材料を使い、液体が固体に変わっていく不思議な現象を体験。自分だけのスライムを完成させた子どもたちからは、綺麗な色のスライムができた。家でもまた作ってみたい、という声が聞かれました。色とりどりのスライムに目を輝かせる子どもたちの写真があります。希望の道をつなごう。東京2020オリンピック聖火リレー。7月23日に開幕した東京2020オリンピックを前に、7月5日に市内を聖火が駆け巡りました。古河市在住の野底愛さんをはじめとした9人のランナーが走行。県内2日目のスタート地となった古河市では、古河駅西口、お祭り広場で出発式が行われ、古河第二高等学校ダンス部が会場を盛り上げました。聖火は沿道に並んだ観衆の拍手に包まれながら、市役所古河庁舎に到着し、坂東市へとつながれました。トーチを持ったランナーの写真等、10枚の写真があります。古河インフォメーション。あなたの一票を届けよう。9月5日日曜日は茨城県知事選挙の投票日です。二次元コードがあります。投票日、9月5日日曜日、7時から18時。投票所、入場整理券に記載された投票所。第4投票所はコミュニティセンター出城から古河第一小学校体育館に、第29投票所は、利根緑館から伊佐鯉神殿集落センターに投票所が変わります。開票日、9月5日、日曜日、20時。開票所、ES 花桃体育館。選挙当日は、投票、開票の速報を市ホームページに掲載します。期日前投票。投票日に投票に行けない人は、期日前投票所で投票できます。投票所での3密を避けるためにも、期日前投票を積極的にご活用ください。入場整理券裏面の宣誓書をご記入の上お持ちください。入場整理券到着前や紛失した場合でも、期日前投票所で本人確認ができれば投票できます。場所、市役所古河庁舎、中央公民館、市役所三和庁舎、花桃プラザ。期間、時間、 8月20日金曜日から9月4日土曜日、8時30分から20時。選挙広報、新聞折り込み、市内公共施設で配布するほか、ホームページに掲載します。新聞を購読していない人で、郵送を希望する人は問い合わせください。問い合わせ、古賀庁舎、選挙管理委員会事務局。不在者投票、郵便、新型コロナウイルス感染症で宿泊、自宅療養等をしている人や、身体障害者手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人、介護保険の被保険者証の要介護区分が要介護5の人は、郵便による不在者投票ができる場合があります。施設に入所中の人、病院や老人ホームなどの指定施設に入院・入所中の人は、施設内で投票できる場合があります。投票所の新型コロナウイルス感染症対策。選挙管理委員会が行う主な感染症対策。投票所職員はマスク、使い捨て手袋、フェイスシールドを着用します。受付等に飛沫感染防止パネルを設置します。投票所出入り口に消毒液を用意します。使い捨て鉛筆を使用します。投票所は定期的に窓を開け、換気に努めます。記載台等は定期的に吹き上げ清掃します。有権者の皆さんにお願いする感染症対策。来場前の検温、投票所での手指の消毒、マスク着用、周りの人との距離の確保、来場前後の手洗い、うがいをお願いします。鉛筆、シャープペンシル、スリッパなどを持参し使用することができます。投票所は午前中に混雑する傾向があります。混雑を避けた投票にご協力をお願いします。花桃名水くんのイラストがあります。新型コロナワクチン接種の予約開始時期について、接種費用無料、接種は任意。予約・接種スケジュール。接種券は大切に保管しておいてください。年齢、予約開始・接種時期、7月中旬時点での情報です。の順に読みます。58歳以上、予約・接種を開始しています。12歳から57歳。予約はワクチンの供給量に応じて順次開始しています。詳細な情報や最新情報は市ホームページなどでご確認ください。LINE でお友達登録をすると予約開始時期などの最新情報が受け取れます。予約はこちらから、最新情報はこちらから、お友達登録はこちらから、それぞれの二次元コードがあります。中1、パソコンからアクセスする場合は、市ホームページから予約可能です。中2、ワクチン接種は平成22年4月1日以前生まれの人が対象です。中終わり。接種できる場所。市内医療機関25箇所予定。使用ワクチン、ファイザー社製。県が開設する大規模接種会場、利根緑館。使用ワクチン、武田、モデルナ社製。国が開設する大規模接種センターの予約状況については、防衛省のホームページ等でご確認ください。予約方法、インターネット、LINE、24時間受付。コールセンターはつながりにくい場合があります。インターネット等での予約にご協力ください。 上記の方法で予約が難しい人は、古河市コロナワクチンコールセンター、電話232567に問い合わせください。2回目の接種日は、ファイザー社製が3週間後、武田モデルナ社製が4週間後の同曜日、同時刻です。スケジュールを調整の上、ご予約ください。各種問い合わせ、予約や接種券の再発行に関すること、古河市コロナワクチンコールセンター、受付時間9時から17時、土曜日、日曜日、祝日を含む、電話番号232567、大規模接種会場のご案内、接種相談窓口、茨城県新型コロナウイルスワクチン大規模接種コールセンター、受付時間8時45分から20時45分土曜日、日曜日、祝日を含む、電話番号0570-056-767。市や県が対応できないコロナワクチン全般の相談、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、受付時間9時から21時土曜日、日曜日、祝日を含む、電話番号0120-761770。副反応に関する相談、茨城県コロナワクチンコールセンター、受付時間24時間土曜日、日曜日、祝日を含む、電話番号0293015394。電話のかけ間違いが多くなっていますので、ご注意ください。